こんにちは、プロです。今日はですね、ライバルリサーチはいらないというテーマでお話していきます。このリサーチにね、すごく時間かけてる人多いと思うんですけども、特にまあ僕たちのような個人でね、ビジネスをやってる、小さな規模でビジネスをやってる人がですね、どこまでこのライバルリサーチをする必要性があるのかってことですね。見込み客のリサーチっていうのはした方がいいと思いますけど、じゃあこのライバルのリサーチってね、本当に必要なのかってことですね。例えば自分が大企業で十分な人材がいて、リサーチのプロフェッショナルとかね、そういう人たちがいるんであれば、もちろんリサーチっていうのはね、競合をこう分析するってことは大事になってくると思うんですけど、リサーチの素人がですね、こう他者を分析したところで、そもそもその推測が間違っている可能性もあるわけだし、何よりもですね、例えばよくあるのか、何でもいいですけど、じゃあ例えばユーデミーで何か講座をね、出そうと思ったときに、ライバルをリサーチするじゃないですか。で、なんかこう隙間を見つけようとするわけですね。こういう自分が作りたいと思っている講座はもうすでにライバルがいっぱい出してるから、じゃあここ隙間だからここね、狙っていこうと考えたとしてもですね、そもそもそれが作れない可能性があるわけですね。隙間は見つけたけど自分にはそれができないんだったら、意味がないんですね。だからあくまでもそういう分析で止まってしまう可能性があるわけだし、あとはですね、よくあるのが、こう、すごい人ですよね。めちゃくちゃ成功してる人とか、そういった人をこう分析する人が多いんですね。そうすると何が起こるかっていうと、メンタルブロックにかかるんですよ。あんなすごい人のね、作ってるもの、自分はあんなクオリティの高いものを作れませんってなるわけですけど、相手は当然ですね、自分よりもキャリアも何年も長いわけだし、当然実績とかね、持ってるスキルとかも全然違うわけですよ。だからそれが自分が同じものが作れるわけがないし、ってなると、そもそも、そんなすごい人をね、こう、分析する必要性があるのかってところですね。要するに、こう、中小企業が大企業をリサーチしているような状態ですよ。全く参考にならないじゃないですか。そもそも、その、ね、戦略も全然違うわけだし、競うべき相手も全然違うわけだから、そこはリサーチすべき対象ではないと思うんですね。でも、そういったものを参考にしてしまうと、全然間違った結果になってしまう。例えば、YouTube でね、すごくバズりたいから、ヒカキンを分析してね、ヒカキンってマインクラフトの実況してんだって言って、じゃあ自分もマインクラフトね、実況すればバズるのかって、それは違うわけですね。置かれている状況も違うし、歴史も違うし、スキルも違うし、いわゆるそのコンテクストが全く違うからですね。だからそれはあくまでもその人だからうまくいったってこともあるわけだし、あともう一個ね、考えないといけないのが、ビジネス、人生もそうだと思うんですけど、運の要素が絡んでることが結構あるんですね。運が良かったからうまくいったってケースもあるわけですよ。でもそれってこう可視化できないですよね。この人は運が良かったからうまくいったんだっていうのは分からないし、仮にそれが分かったとしても真似できないと思うんですよ。自分が同じようにね、運が良くて成功するみたいな状況を作り出すのが難しいと思うんですね。だからそういう様々な要因が重なって、いわゆるその結果というものが生まれてるので、表面的なところだけ見てもね、何が正しいのか何が正解なのかっていうのは分からないんですね。それを前提として理解しておかないと、リサーチしたけど何のこう、自分に生かすことができないってなるんだったら、そのリサーチは時間の無駄になる可能性が高いわけですし、それこそメンタルブロックにかかってしまったらね、むしろマイナスに作用してしまうことがあるので、そういうリサーチをするとき、全く不必要とは思わないですけど、必要以上にそこにリサーチにのめり込んでしまって膨大な時間を使うのは僕はもったいないと思うんで、もうちょっと効率的にサクサクっとね、こう、リサーチしてぐらいだったらいいと思うんですけど、そこに例えば、何十時間もかけたけども、結局それに対して得られる結果が非常に小さいんであれば、時間対効果が悪いわけですね。むしろマイナスになっているというふうに考えるんであれば、そのリサーチはしなかった方が良かったっていうふうになるわけですよ。僕たちは別に誰かと競って勝つためにね、ビジネスをやってるわけじゃないから、他人と比べてどうなのかということよりも、自分がうまくいく方法を見つけていければいいわけですよ。で、それが、例えば自分と似たようなタイプの人がやってうまくいった方法があるんであれば、参考にしたらうまくいく可能性があるけども、自分の全くタイプの違う人がやったことを自分が真似しても、うまくいかなくなる可能性が高いわけですね。だからそういったところも踏まえて、誰をね、リサーチして誰を参考にするのかってところを考えないと、全然的外れのリサーチになってしまうと、むしろ、逆にうまくいかなくなるみたいなね、状況になりかねないってことです。だから、もし仮にですよ、リサーチするんであれば、自分の一歩先にいる人ですね。一歩先にいる人ぐらいをリサーチした方が、この人なんでうまくいったんだろうってのは参考になるわけですよ。それが100歩も200歩も先にいる人をリサーチしてもですね、全く参考にならない。自分に応用できないっていうケースが多いので、そういったところを見るんじゃなくて、ちょっと一歩二歩先行っている人、もしくはもうすでに大成功している人であれば、 その人たちの駆け出しの頃とかね、自分と同じぐらいの、まあ、キャリアの頃の状況を調べるわけですよ。この人たちは自分と同じくらいのキャリアの時に何をやっていたのかってことを調べると、そこにこうヒントがね落ちていたりとかするわけですけど、今の彼らと自分をね比較したりとか調べても、まあ、ほぼほぼ役に立たない情報というかね、応用できない参考にならない情報ばっかりになってしまうので、そのライバルリサーチはあんまり意味がないんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。だからまあ、個人的にはあんまりライバルリサーチ僕やったことがないですし、まあ、やったとしても本当にサクッとかね軽く見るぐらいしかしてないんですね。そこにあんまり時間をかけるメリットってないかなと。それこそもう膨大な数の人もねがネット上で活動してるわけだから、その人誰をリサーチするのかをまず見極めるだけでも結構大変だったりとかしますしね。したところで全然答えがわからないとかヒントが見つからないんであれば、まあ、時間の無駄なんで、まあ、自分のやり方でやっていけばいいかなみたいな感じで考えることが多いんで、やらないことの方が多いですね。だからこのライバルリサーチって本当に、まあ、このリサーチって本当にね、なんかこう、ある意味、なんていうんですかね、一歩進まなくていい大義名分になるんですよ。例えば何か作業をしないといけない、コンテンツを作らないといけない。だけどメンタルブロックを感じているときに、ね、こう、とりあえずネット上でいろいろネットサーフィンしてればですね、いや、自分はリサーチをしてるんだっていう大義名分ができるわけですよ。何もしてない自分っていうのを受け入れたくない。まあ、これはまあ誰しもそうだと思うんですけど、受け入れないために、いや、自分はこうね、やってないんじゃないんだと。今、リサーチが忙しくて、時間が足りないから、例えばコンテンツ作成ならコンテンツ作成ができないんだっていう、行動していない自分を正当化するいい、まあ、大義名分になるわけですね、リサーチっていうのは。ある意味楽なわけですよ。ぼーっとこうね、ネット上でいろいろ情報を調べてるだけだから、見てるだけなんで、楽だし簡単なんですね。で、そっちに逃げて、ずっとリサーチばっかりして全然先に進まないみたいな。であれば、とにかくやってみてね。まあ、マーケティングとか全部そうですけど、テストなんで、とりあえずやってみて、反応を見て、そこから調整したりとか、修正したりとかして、徐々にそのね、正解に近づけていくっていうのが、まあ、マーケティングの鉄則なわけですけど、調べてばっかりでね、そもそもテストしない、実践しないんであれば、修正もクソもない、何をどうすればいいのかもわかんないっていうふうになるんで、まずはやってみる。それこそ大企業みたいに、膨大な人材とかね、資金を投じて何かプロジェクトを起こすんであれば、こけるわけにはいかないんでね。事前の準備ってのはすごく大事だと思うんですけど、僕たちはすごく小さな規模でやってますし、それこそね、そんなコンテンツ出して、じゃあ失敗してね、大赤字食らうかってないわけじゃないですか。気軽にこう、販売できて、別に売れなくてもね、まあ売れなかったわぐらいで終わるわけですよ。だったらとりあえず出してみて様子を見るとかね、っていうふうにしてみないと、実際自分が見立ててたね、通りにならないことの方が多いわけですよ。まあ僕たちもやっぱりそんなね、なんだろうね、100% 正解が見つかるほど、こう、リサーチがね、リサーチ力に優れているわけではないし、こう、うまくいくだろうなと思ってやったことがうまくいかなくなって、逆に、こんなの出してもしょうがないかなって思うものが逆に売れたりとかってよくあることなんで、ってことは、ここに時間をかけすぎて、ね、絶対これ間違いないと思って出したけども、実際思ったほど売れないみたいなことになってしまうんだったら、そこにかけた時間って非常にもったいないんですね。だからそもそもリサーチをすべきなのかってところも考えていかないと、リサーチするんだったら自分が実践してみて、まあ、それでいろいろテストしながら、まあ、調整していくっていうリサーチのやり方でもいいと思うんですね。だからそういったところを、まあ、考えていかないといけないわけですし、それこそネット上だけのリサーチっていうのは、ネット上には、まあ、いわゆるその嘘の情報とかもいっぱいあるわけですね。自分をよく見せるためにそういうちょっと偽った情報を出している人たちもいるわけだから、表面的なものだけだとね、わからないわけですよ。それが本当なのか嘘なのかみたいなところ。で、間違った情報を参考にリサーチしてしまうと、まあ、間違った解ですね。間違った答えが出てしまうんで、まあ、違うね、失敗してしまうみたいなことになりかねないんで、あんまり、まあ、個人でビジネスやってる人ってそこまでリサーチ、ね、競合リサーチっているのかなって考えると、まあ、あんまりいらないような、個人的ですよ。個人的にはそういうふうに思ってるんで、もちろんね、やりたい人は全然やってもらってもいいとは思うんですけど、そこにね、時間とか労力を投じるだけの価値があるのかってことをそもそも前提として考えておかないと、そこに時間をかけすぎてしまうとね、むしろ貴重なね、時間をそういったところに使ってしまって、本来使うべきところに時間が使えなくなってしまうとかね、一番最悪なのはメンタルブロックがかかって何もできなくなってしまうっていうのが、まあ、最悪のケースなんで、であればむしろしない方が良かったりもね、あるんで、そのあたりを意識しながら、ライバルリサーチっていうものをね、考えていくといいかなと思います。